ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。米国政府は合計 1.9 兆米ドルの現金直接援助を給付することについてお伝えします。米国政府は総額 1.9 兆米ドルの現金直接援助を直ちに給付します。したがって COVID-19 のパンデミックの影響により全ての市民が約1400米ドルの財政援助を受けることは確実です。3月13日土曜日にロイターが報じた米国の金融当局者は1400ドルの支援策の第1段階は3月19日金曜日に承認されると述べました。支払いは数週間以内に小切手またはデビットカードを通じて直接預金または郵送で送られます。この計画は最大15万米ドルを稼ぐ4人家族が約5600米ドルを受け取ることを目的としています。今回現金直接援助は学生、障害のある成人、保護者から高齢者まで要件を満たすすべての市民を対象としています。それでは次のニュースです。フランスの COVID-19 件の感染症例が3万件近く発生したことについてお伝えします。フランスは新しい COVID-19 症例数が3万件増加したと発表しました。一方、コロナウイルスワクチンの紹介接種を受けた市民の数は500万人に達しました。ウイルスの蔓延を抑えるのに苦労しているフランス政府は3月13日土曜日に昨日の新しい COVID-19 症例数が29,759 増加したと報告しました。それは前日の25,229 件に比べて増加しています。病院でのコロナウイルスによる死亡者数は169人増加し、ウイルスに関連した死亡者数は 64,978 人になりました。救急治療室で治療を受けた患者数は37人増加し、救急治療室で治療を受けた患者数は4700人になりました。感染症と入院患者の数が多いことは、フランスの病院への圧力を高めています。エイフル塔の国は、 世界で最も感染数が多い国として6番目にランクされています。それでは次のニュースです。ミャンマーでの抗議行動で6人が死亡したことについてお伝えします。ミャンマーで行われた抗議行動の後、少なくとも6人が治安部隊によって殺害されました。軍政に対する反乱を引き起こした1988年の学生の追悼集会が開催されていました。警察がマンダレーのデモ隊に発砲したとき、3人が死亡し、数人が負傷しました。ピエのダウンタウンで別の人が殺され、他の2人が前夜のヤンゴンでの警察の火事で殺されました。ロイター通信は土曜日に、米国、インド、オーストラリア、日本の指導者がミャンマーの民主主義を回復するために協力することを約束した時に死亡が出たと報告しました。ミャンマーでは2月1日の軍によるクーデターに対する広範な抗議で70人以上が死亡しました。それでは次のニュースです。ミャンマー国連大使は世界の人々が軍事政権へ共に強く攻めることを望んでいることについてお伝えします。ミャンマー国連大使のキャオモエトゥン氏は、国際社会に対し可能な限り軍事政権との戦いを続けることを誓いながら、ミャンマーの軍事政権への圧力を強めるよう要請しました。チャンネルニュースアジアが3月14日日曜日に報告したように、キャオモエトゥン大使は3月12日金曜日にニューヨークで行われた CNA とのインタビューで次のように述べました。大使はミャンマーの抗議者に対する暴力を非難する共同声明を発表した国連安全保障理事会に感謝しました。3月10日水曜日に発表された声明は、安全保障理事会の15人のメンバーによって満場一致で承認されました。それでは次のニュースです。保健省は N439K 変異は世界保健機関から特別な注意を受けていないことについてお伝えします。保健省のワクチン接種スポークスマンであるシティ・ナディア・タルミジ氏は、3月14日日曜日に2020年11月からインドネシアで発生している N439K コロナウイルスの変異は、世界保健機関からまだ特別な注目を集めていないと述べました。ナディア氏は N439K 変異が B117 変異体よりも早く発見されたと述べました。しかし、世界保健機関の遵守に基づいて特別な注目を集めたのは、イギリスの B117 ウイルス変異、南アフリカの B1351、ブラジルの P1 でした。インドネシアでは D614G、B117、N439K などのコロナウイルスの様々な亜種が疑われています。シティ・ナディア氏は、世界保健機関が N439K 変異に関してより広範な研究を実施すると考えています。彼は、通常世界保健機関は COVID-19 よりも重症度が高いかどうかにかかわらず、N439K のアセイドを含め様々な国の専門家により研究が 管理をした後に発表すると付け加えました。それでは最後のニュースです。1000人以上の囚人がニューピーの大祭の日に特別減刑を受けたことについてお伝えします。法と人権省の強制局はインドネシア全土の1115人のヒンズー教徒の囚人に2021年のニューピーの大祭の日のために特別な減刑を与えました。強制局長のレインハルツ・リトガ氏は、減刑は受刑者が将来より良い人になるための注意の形であり、銃器付けの手段であると説明しました。これは3月14日日曜日の公式声明でレインハルト氏によって伝えられました。レインハルト局長は、特別減刑の受刑者は拘禁が部分的に減らされた1113人の囚人で構成されていると説明しました。彼はまた、法と人権省のバリ地域事務所が減刑を受けた囚人の最大数に貢献し、合計768人の囚人だと詳細に述べました。中部カリマンタンの法と人権省の地域事務所に82人の囚人、南スラウェシーの法と人権省の地域事務所に51人の囚人が後に続きました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は政府は100万トンの米を輸入することについてお伝えします。 インドネシア国民の一人当たりの米の年間消費量はいくつかの ASEAN 加盟国と比較して依然としてかなり高いです。2018年の経済協力開発機構または OECD、FAO のデータによると、インドネシアの一人当たりの年間米消費量は 135kg に達し、フィリピンは 115kg で、タイは 99kg で、マレーシアは81kg で上回っています。したがって、特に貿易と農業に関連するインドネシア政府の政策では、米は常に最優先事項でした。年間、米の消費量は以前として一人当たり 90kg を超えていました。この就職の必要性が高いため、政府はその入定可能性に注意を払う必要があります。2021年に米の在庫を確保するために、政府は100万トンの米を輸入する予定です。輸入は総合物流会社またはプルンブロケの委託により行われます。3月4日木曜日の2021年貿易省会議でのエランガ・ハルタルト経済担当調整大臣によると、国内での米の入手可能性を維持することは、価格を管理し続けるために重要なことだということです。政府は、地域活動制限規則またはペペカエムの制限中に米会社支援プログラムまたはバンソスがあった後、国産米の提供について2つの政策を実施する予定です。まず、政府は政府の米備蓄のために50万トンの米を輸入し、食料庁のニーズに応じてさらに50万トンの米を輸入します。第2に、2021年3月から5月の本業各自の米90万トン、2021年6月から9月の50万トンを目標とした食料庁によるもみの集中です。米、特に輸入米の消費量を証言するために、農業省は2024年まで米の消費量を全国レベルで年間 7% 証言して、一人当たり 85kg にすることを目標としています。米消費量の減少は177万トンまたは17兆7800億ルピアに相当します。これはかなり大きい数です。米の消費量を減らすことは別として食品の多様化も正しい選択です。食品の多様化は危機を予測し、代替食料を提供し、経済を動かし、健康な人材を生み出すことができます。現在、インドネシアのすべての州は、米以外の地元の食品の生産に焦点を当てています。キャッサバ、トウモロコシ、サゴヤシ、バナナ、ジャガイモ、ソルガムまたはモロコシなど、少なくとも6つの食料品の生産が奨励されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1990年3月15日に、ミカエル・ゴルバシェフはソ連の共産党事務局長に任命されたことから始めます。ミカエル・セゲイエフィチ・ゴルバシェフは、ロシアの政治家及び1958年から1991年の解散までソビエト連邦のリーダーでした。1985年3月11日に彼は、死んだコンスタンティン・シェルネンコに代わる5代目のソビエト共産党の事務局長になりました。次は2011年3月15日にシリア内戦が勃発したことについてです。シリア内戦はシリアで国際的な介入が行われている様々な政党の武力戦争です。2011年のアラブ世界からの抗議以来暴動が拡大し、バシャル・アル・アサド大統領への抗議の後、武力紛争に拡大しました。戦争にはシリア政府、シリアのアラブ反政府運動の緩い同盟グループ、シリア民主軍、サラフィ・ジハードのグループ及びイラクとシャムのイスラム国家が関与しました。戦争は2011年3月15日に始まり、今まで続いています。最後は2019年3月15日に、クリストチャーチ・モスクの射撃事件についてです。クリストチャーチ・モスクの射撃は2019年3月15日午後1時40分にニュージーランドのクリストチャーチにあるアンヌル・モスクとリンウッド・イスラミック・センターで発生した一連の白人覇権主義のテロ攻撃でした。この攻撃で少なくとも50人が死亡し、20人が負傷しました。3人の容疑者が逮捕され、そのうち1人は砲煙を忌憚されました。ヤシンダ・アーダン首相と他の国家元首はこの攻撃をテロ攻撃と呼ばれました。この攻撃はフェダーストン法流収容所が1943年に暴動を起こした以来、ニュージーランドで最も致命的な攻撃であり、1997年のラウィリム虐殺以来の国内での最初の大規模な銃撃でした。
Hey boys, coba dengar aku, ada yang perlu kau tahu. cerita tentangku dan semua teman gadisku.
Indonesia.
Prisoner minasa Indonesia kudes. Kyo wa Indonesia wa nihon ni okeru shokuhin inryo seihin no ichiba kakudai o mezashite iru koto nitsuite otsutai shimasu. Indonesia wa nihon ni okeru shokuhin oyobi inryo seihin no ichiba no kakudai o shōrei shite imasu. Kore wa Chiba shi Makuhari messe de kaisai sareta dai 46 kai 国際食品飲料店またはフーデックス2021年に参加することによって行われます。2021年3月9日から12日まで開催されるこの展示会は、国内外のバイヤー向けの新しい食品及び飲料製品を見つけるための場所です。インドネシアのモハマド・ルトフィ貿易大臣は3月10日水曜日の声明で、第46回フーデックスは特に COVID-19 のパンデミックの真っただ中で、インドネシアの食品及び飲料製品が機会と利益を活用する勢いであると述べました。モハマド・ルトフィ貿易大臣は、フーデックスはアジアで最大の食品及び飲料の展示会の一つであることを強調しました。2019年にフーデックスには3000人以上の参加者があり、94カ国から8万人以上の訪問者がありました。しかし、2020年には COVID-19 のパンデミックのため展示会は開催されませんでした。今年のイベントでは13のインドネシア代表がインドネシアのパビリオンに参加しました。ルトフィ大臣によると、代表者は 有名な食品ブランドの販売代理店です。インドネシアのパビリオンには、有機蜂蜜、果物、加工ココナッツ製品のいくつかの生産者も登場しました。さらに、インドネシアは支援された中小企業が、オーガニック、チョコレート、チップ、コーヒー、伝統的なワイン、および、ポラン、または、こんにゃく芋の形で製品を展示するための、ファシリテーターも提供しています。貿易省の、加算国家、関出開発局長は、日本政府は、現在も、外国人の入国を禁止していると述べました。したがって、フーデックス2021年への参加は、すでに日本に代理店または販売代理店を持っているビジネスアクターに優先されます。また、日本での見込みがあり、製品、サンプルの送付を希望するビジネスアクターも優先されます。加算氏は展示会への参加を通じてインドネシアの食品及び飲料製品がアジア、特に日本でますます消費されることを望んでいます。一方、在日本インドネシア大使のヘリ・アフマディ氏は、インドネシアが日本での様々な展示会イベントに積極的に参加し、続けることを保証しました。5月にインドネシアは熊本での展示会に参加します。その後2023年にインドネシアはインドネシアと日本の関係の65周年に合わせてインドエクスポを開催することを望んでいます。中央当局のデータに基づくと、2020年のインドネシアの加工、食品及び飲料製品の日本への輸出は3億2792万米ドルに達し、過去5年間で 11.67% の増加傾向にあります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Thank you.
Voice of Indonesia.
Krishna no minasan, pasan Indonesia desu. Kyou wa Tōnan Sulawesi shū no Sanke no kankō mura wo goshoukai shimasu. Kaibatsu 700 meter no takasa ni ichi suru kono mura wa suzushii kūki ga ari, ooku no shūyō na kankō meishō ga arimasu. 東南スロウェシーの屋根の一つとして知られるサギタウィタ山の斜面に位置する丹家の村とその周辺は常に雲に覆われています。この村は常に雲に覆われているワトゥサギヤ山の斜面と山頂に面しています。そのため丹家の輪涼しい空気で雲の中の土地と呼ばれています。ここには本当に素晴らしい観光スポットがいくつかあります。バンテア・ポナフアンゴラ、またはファームシューガ生産小屋、丹家の観光村、雲の国の門、タウラアギ要塞、バンテア・ンポングルア、または学習施設サンケのパビリオン、トゥントゥンハリ要塞、ドンドパの滝、サバンポルル山の頂上など8つの観光スポットが記録されています。サンケの観光村で最も訪問された観光オブジェクトの一つはトゥントゥンハリ要塞です。非常に戦略的な場所にあるトゥントゥンハリ要塞は、要塞の中からカバエナ塔全体を四方八方に見ることができ、タンケノ村の住民の村、タンケノ塔、サバンポルル山の頂上、そしてカバエナ塔を囲む海もできます。これは世界の他の要塞と比較したトゥントゥンハリ要塞の独自性と独特の特徴の一位形態です。トゥントゥンハリはボートのような楕円形の丸を形作っています。中央に約30メートル、前後に約510メートルの面積があり、城の長さは約70メートルです。この城は1600年代に建てられたと考えられている。同じ権限の下にあるモロネネトクトゥア、またはコトゥア王国の時代に建てられました。城の中には三家の住民の戦争代々の墓がいくつかあります。トゥントゥンハリ要塞はカバエナ島のすべての住民にとって重要な役割を果たしています。この要塞は最も安全な場所であり、すべてのトコトゥア、またはコトゥアの人々を危険や敵の攻撃から守る最後の場所だからです。三家の観光村には様々な施設が整っています。一晩滞在することには、観光客は三家のプラザに滞在することができます。地方自治体によって建てられた10のホームステイがあります。そこに行くにはボンバナ地区の首都であるルミビアからボートでサンケノに行くことができます。距離は約17キロメートルです。東南スラウェシの 首都であるケンダリ市からボンバナまで約2-3時間の陸上輸送が可能です。リスナーの皆さん、これでパソナリショーを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 リスナーの皆さん、インドネシア国語座です。この番組はエラリ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はブルタニア生、日本語で名前を尋ねることについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはブルタニア生、日本語で名前を尋ねるというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんと彼の新しい隣人であるボリスさんの間に行われます。ボリスさんは045町内会長の名前を知りたいです。 Siapa nama ketua RT 04?
Pak Sudibyo Husodo, tapi aku memanggilnya Pak RT.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。シアパ、シアパ、日本語で誰、誰、生、生、日本語で名前、名前、シアパナマ、シアパナマ、日本語でお名前は何ですか、お名前は何ですか。Ketua RT 04, Ketua RT 04, 日本語で045町内会の会長、045町内会の会長。Nama Ketua RT 04, Nama Ketua RT 04, 日本語で045町内会会長の名前、045町内会会長の名前。パエルテ、パエルテ、日本語で町内会長、町内会長。シアパナマクトワエルテ04、シアパナマクトワエルテ04、日本語で045町内会の会長の名前は誰ですか。045町内会の会長の名前は誰ですか。パスディビオフソド、タピアクママンギルニャパエルテ、パスディビオフソド、タピアクママンギルニャパエルテ。日本語でスディビオフソドさんです。でも私は彼を町内会長さんと呼んでいます。スディビオフソドさんです。でも私は彼を町内会長さんと呼んでいます。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはシアパナマクトワエルテ04、日本語で045町内会長のお名前は何ですかという質問を聞きました。インドネシア語ではシアパ、日本語で誰という疑問詞は誰かの名前を聞くためにも使います。例えばシアパナマクトワエルテ04、日本語で045町内会長のお名前は何ですかということです。他の例は、シアパ、日本語で誰という疑問詞は質問の最後に置くこともできます。例えば、ナマクトワエルテ04、シアパ、日本語で045町内会会長の名前は何ですかということです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。Siapa nama ketua RT 04?
Pak Sudibyo Husodo, tapi aku memanggilnya Pak RT.
Rishno no minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Of Indonesia.
Mm-hmm. terjebak dalam keraguan antara dunia dan keabadian, hingga rasa
Nana minasan, kore de Nihongo Hosou o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia, メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。